今日の御言葉はヨハネの手紙第3、9節から15節までです。第3ヨハネの手紙9節から15節。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出た者であり、悪を行う者は神を見たことのない者です。デメテリオは皆の人からも、また真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることはあなたも知っているところです。あなたに書き送りたいことがたくさんありましたが、筆と墨でしたくはありません。間もなくあなたに会いたいと思います。そして顔を合わせて話し合いましょう。平安があなた方にありますように。友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たち一人一人によろしく言ってください。アーメン。ヨハネの手紙第3の、先週前半部分をやりました。で、先週はですね、ガイオという人に向けて書かれたこの手紙、ガイオに対する、称賛から始まっております。ガイオさん、あなたは、本当に私たちのところに来る兄弟姉妹が、口々にガイオさんについての、成してくださった良い技について、多くの人たちから証言されていますよ。あなたのその兄弟姉妹をもてなすその心、また旅人を、特に信仰の兄弟姉妹たちをもてなすその技は非常に尊いものであると、その、ですからますますそのようにしてくださいという前半の内容でした。そしてこの、今日お読みした後半部分は、もう二人の人が出てきますけれども、その、もう一人、この9節に書いてあるデオテレペスという人、彼はですね、前回が良い例だとすると、このデオテレペスは悪い例です。で、彼はどういう人か。で、彼はですね、まず彼の特徴として見られるのは、彼らの、要するに教会の中ですね、教会の中で頭になりたがっている、デオテレペスと書いてありますね。で、もう一つの特徴は、彼は私たちの言うことを聞き入れません。このデオテレペスの特徴は、教会の中でですね、自分が頭になりたがっているんですね。で、それで私たちの言うことを聞き入れない、つまりヨハネや、また長老たち、また他の権威者たちの言うことを聞かない人ですね。この教会、当時の教会の事情は、使徒や預言者たちが、各地方に巡回しては、その各地方の教会を励ましたり、また、 パウロのように教会を新しい地方へと出て行って、そこに教会を建てたり、でそこに、長老やまた教師たちを置いて、まあ、牧師また教師たちを建てて、そしてまた次の巡回地に行くという形なんですけども、で、まあ、このデオテレペスのところの、に教会が建った時、このデオテレペスは、他の使徒や預言者たちの言うことを聞き入れず、自分の言うことを聞きなさいと教会の人たちの中で頭になろうとしてるんですね。ところが、行いが主の御前に正しいものであるのかそうでないかというのは、その行いの技が証言します。それが聖書の中に、即しているかどうか見ればいいんですね。例えばこの教会に、まあ、自分は預言者だと、自称する人が来たと。で、これが神の言葉だ、聞きなさい、あの人の言うことは聞かないでこの人の言うことは聞きなさいと、まあ、いろいろなもっともらしいことを言い出した場合、何を基準にですね、その人が正しいことを言ってるのかそうでないかの判断するかっていうと、それは御言葉です。御言葉の中に、例えばね、隣人に偽りの証言をしてはならないという言葉がある。でもその人は、ね、あの人にはこういうふうに言いなさい、でもこの人には、ちょっとそういうふうに言うと、よくないから、だからこれと、まあ、事実と違うことを言いなさいと、そういうふうに言うような場合は、その預言者は気をつけるべきです。御言葉にのっとってないことを主張するからです。さて、この、デオテレペス、の言ってること、あ、ちなみにですね、このデオテレペスという名前はですね、結構当時は珍しい名前だったそうです。で、どういう人か、どういう名前の中に多いかというと、あの貴族の中やまた古い家の中で見られる珍しい、まあ、結構いいお生まれのところのによく見られる名前で、まあ、非常に少ない名前だそうです。で、名前の意味はゼウスの後ろ盾、あるいはゼウスの秘蔵子という、そういう意味だそうです。ですから、本当に生まれが良い人みたいですね、このデオテレペス。まあ、生まれがいい人たちが必ずしも頭になりたがるというわけではないんですけども、しかし人間的な頼みがですね、多い人というのは、まあ、結構このように傲慢になる傾向がなりやすいところがあるようです。で、彼はですね、まあ、十節の方を見ますと、彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのですと。このですから、デオテレペスがですね、気に食わないと、気に食わない人に対しては意地悪い言葉をかける。で、しかも、ヨハネたちを罵り、しかもそれでは飽き足らずに、兄弟たちを、まあ、ヨハネに賛同する兄弟たちを受け入れないばかりか、またですね、受け入れたいと思う人々の邪魔をしたりしています。また教会から追い出したりもしております。もうこの技ね、分裂を促していますね。自分が気に入る気に入らないというその基準によって人々を分裂を促すのは、これはサタンの技です。もちろん教会は分裂が、起こることがあります。それは真理と真理に反することが、その2つに分かれた場合は分裂が起こるのはやむを得ないんですけども、しかし御言葉にのっとっていなくて自分の身勝手な理由で人々を分裂させようとすること、それが、サタン由来の分裂です。彼はしかもですね、兄弟姉妹を教会から追い出すということまでしております。 このようなことをするものは、この、まあ、ヨハネは今度彼がしている行為を取り上げるつもりですということを言っており、また11節の方では、愛する者よ、悪を見習わないんで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものです。要するに反面教師として、まあ、彼このデオテレペスのようにならないように気をつけなさいということですね。このデオテレペスのしていることを見ますに、パリサイ派や律法学者の人たちを思い浮かびますね。イエス様はあのパリサイ派や律法学者の人たちの偽善を忌まわしいものだと言いました。なぜなら彼らは、自分が高くなりたいがゆえに、多くの人たちに対してですね、重荷を負わせている、自分も背負いきれないような重荷を負わせて、そして自分は指一本触ろうとしない。でそのうちのですね、このパルサイ派の人たちに対する、この災いだと言っている箇所がマタイの福音書の23章の方なんですが、結構ですね、このマタイ23章の13節からずっと続くのが、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たちということが続きます。ですね、この中で13節を読みしますか。マタイの23章13節、しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせないのです。イエス様はこの直前にですね、あなた方のうちで一番偉大なものは、一番使える人になる、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされると言っております。パリサイ派の人、律法学者たちの大勢は、大部分はですね、自分が高くなりたいので、ですから人に見せるために、あのおでこにつける京札をの幅を広くしたり、また広場で挨拶されたり、人々から先生と呼ばれたりすることが大好きなんですけども、でもイエス様が言われた人々の上に立つべき人というのは、まず人々のうちで最も小さいもの、使える人のようになりなさいということでした。デメテリオがしていることはその全く逆ですね。彼は本当にこのまさしく、ね、人々から尊敬を集めたい、先生と呼ばれたい、人々の頭になりたがっている人 でしかも人々から天の御国を遮っている。でこのようになってはいけません。私たちは主が言われた通り、私たちは人々に上に立ちたいと思うのではなく、むしろ人々のしんがりになるものとして、人々に仕えるものの立場を取るべきです。さてこの第三ヨハネに、もう一人の人物が出てきます。まあ、これは12節にしか出てこないんですけども、その人はデメテリオという人です。デオテレペスとは違うデメテリオです。デメテリオは皆の人からも、また真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることはあなたも知っているところです。でこのデメテリオはですね、良いとも悪いとも書いていないんですけども、しかし真理そのものがこのデメテリオという人を証言していると、ね、 真理そのものから、また皆の人々からも証言されており、また私たち、つまりヨハネたちからも証言しております。デメテリオはそうであるからには、その人々からの証言に耐える本当に真実な人だということがわかります。第3ヨハネの手紙には3人の人物が出てきました。一人は一説ガイオ、もう一人はデオテレペス、もう一人はデメテリオ。そしてこの3人はですね、御言葉によって証言されております。真理そのものから証言されております。そして人々からも証言されておりますね。その証言の内容が良いか悪いか、それはこの一人一人の行いがそれを証言しております。私たちが人をですね、この人はどういう人なのかなと思うときは、それはその人の行いそのものが証言しており、また御言葉が証言しております。御言葉にはね、嘘をつくな、隣人のものをかすめるな言ってるんですけども、でもその人が、ね、いくら口では大きなことを言っていても、ね、嘘をついたり隣人のものをかすめたりしているようでは、それは真理がその人は偽り者だという証言をしているわけですね。このデメテオリは人々から証言されております。私たちもですね、働き人として立つのであれば、人々からも証言されるものでなくてはなりません。初代教会において弟子たちが増えるにつれてですね、いろいろな問題が生じるようになってきた時ですね、十二使徒たちはもろもろの雑事で煩わされるのは良くない、私たちは御言葉と祈りの奉仕が惑わされるのがいけないので、ですから、そこで働き人たちを立てようとしました。それは使徒の6章なんですけども、その働き人たちを選定する場面においてどのような選定基準を、したかというのが使徒の6章、6章の1節からですね、1節から3節までお見せしたいと思います。使徒の6章1から、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシア語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。4節、そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この十二使徒たちがですね、いた頃まだ教会はそんなに大きくなってなかったんですが、しかしですね、弟子たちが増えるにつれて、もろもろの人間関係のトラブルが起きてきたわけですね。で、ここでは、食卓がある人たちはなおざりにされていると、結構ですね、これはそのなおざりにしている人たち、されている 人たちにとっては、深刻な問題だったんですが、しかしこの十二使徒たちが神の言葉を後回しにするのは良くないという判断をしました。確かに教会には諸々の問題が起こります。人間関係トラブルが増えるにつれて起こってきますけれども、しかし 神の言葉を後回しにして人間のことに使えるのは良くないですね。私たちは何かと目の前の人間関係についてのトラブルに目が行きがちですけども、しかし最も優先すべきは神の言葉の奉仕、また御言葉と祈りの奉仕を、そちらの方が大事なわけですけども、そこでですね、働き人たち、助け手たちを募ることになりました。そしてその、いわゆる執事と呼ばれている人たちですね。そしてこの執事の選定基準は3節です。すなわち御霊と知恵とに満ちた評判の良い人と書いてありますね。何かと教会でですね、重要な役割を、執事として役割を任せる人としてですね、何かと、頭がいい人とか何か長けている人、この場合では食卓の奉仕ですので、何か料理に長けているとか、あるいは人と人との、トラブルを折衝するのが長けたコミュニケーションのできる人とか、そういった人を選びがちなんですが、しかしそうではないんです。選定基準は御霊と知恵とに満ちた評判の良い人です。力に、なんかスキルが秀でた人とかではなく、また、弁論の立つ人ではない、御霊と知恵に満ちた人です。これが選ばれるべき基準です。そして評判が良い人、教会の中では大きなことを言うけど、社会に出たら全く人々からの評判がなってないという、そういうことではダメなんですね。それは世に出てしっかりとですね、キリストの言葉を握りしめて証を立てている人は評判が良くなっていってしかるべきなんです。しかしその社会に出ても全然評判がダメという人はですね、この教会の重要な職務に就かせることができないわけです。なぜなら行いが教会の中においても社会においてもついていくかいかないか、これ結構ですね、その人自身の信仰が社会という荒波や炎にさらされてもしっかりと黄金のように尊く残るか、それが世においては試されているわけです。ですからこの教会においての御言葉の奉仕に携わる人や、また執事などのそういう職務に就く人は御霊に満ちた人、また知恵に満ちた人、そして評判の良い人でなくてはならないわけです。この、第3ヨハネの方の第3の人デメテリオは皆の人々からも、また真理そのものからも、また教会の人たちからも証言されております。ですからこの彼は多くの人たちに推薦しますよとこのヨハネは言っているわけです。どうか皆さんも一人一人教会において、また社会においてですね、立派に信仰者としての行いを示して、そして人々からも、また教会の中からも、そして真理そのものからも証言される人になってください。ヨハネはこの手紙の最後の方で、あなたが書き送りたいことはたくさんありましたが、筆と墨でしたくありません、第二ヨハネの手紙と一緒ですね。現代流に言えば、メールとかインターネットとか電話とか、そうしたものだけでなく、本当に顔と顔と合わせた交わりがしたいですよ。でそしてそこで交わりをして、そしてさらに命を増え広がらせたいですよと言っております。15節、この平安があなたにありますように、友人たちがあなたによろしくと言っております。そちらの友人たちが一人一人に、友人たち一人一人によろしく言ってください。互いに挨拶を交わし合うこと、これはとても大事です。生徒たちが、顔と顔を合わせても無視しているような状況、それでは、愛が育ちませんね。育ちようがないです。私たちも互いに平安の挨拶をし合って、そしてますますこの教会の内において、また教会の外において、そして 遠隔地にいる兄弟姉妹たちに対して、さらに頻繁な挨拶、愛の挨拶、平安の挨拶を交わして、この愛の交わりがますます豊かになっていき、そして私たちの内からこのデオテレペスのような、そのような性質があれば、それを私たちの内から取り除いて、ますます主に用いられるたっとい器となっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今日は良い霊と悪い霊を見ました。このデオテレペスは頭になりたがっている、人々の上に立ちたい、自分がリードしたい、そのような思いで、そして人々を遠ざけたり、ある兄弟姉妹たちを受け入れないとしたり、教会から追い出したり、そういうことをしている人である。どうか主よ、私たちのうちからこのような性質を取り除いてください。この性質が取り除かれて、本当に愛ある人へと作り変えてください。あなたはそれができるお方であると私たちは知っております。私たちも日頃の行いにおいても、また教会内の行いにおいても、真実でありますように。私たちが社会においても、教会においても、家庭においても、行ったことが、それが積み立てとなって、やがて真理そのものからも証言されるようになっていく。どうかしよう、私たちが日々の行いにおいて真理に、御言葉に恥じない行いをする私たちでありますように。パリサイ派や律法学者のある人たちは、自分が頭になりたいがために、自分が街道で挨拶されたいがために、人々の注目を集めたいがために、人々に不愉快なことをしておりました。人々を真理から遠ざけることさえしました。どうかしよう、そのような行いが一切私たちのうちからなくなりますように。そしてデメテリオのように、人々からも真理そのものからも証言されるようになりますように。そして私たちのうちに互いに平安の挨拶が、愛の挨拶が飛び交い、そしてますますこの教会のうちにおいても、また遠隔地におる兄弟姉妹たちとの間においても、熱く愛情のこもった交わりがますますしっかりとしていきますように、主を助け導いてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。ではしばしですね、このいただいた御言葉を主の御前で黙想しつつ、皆さんのうちで反省する時を持ちたいと思います。